ずさんな地盤調査での巨大校舎建設中止を。質問者は富田拓、共産。高円寺地域の小中学校統廃合における小中一貫教育校建設計画にて、昨年夏に行われた地盤調査の報告書で大きな間違いがあることが近隣住民から指摘されています。小中一貫校新校舎は地上6階およそ30メートルの巨大な高層建築物であるのに対し、地盤調査では5階建て以下の中低層建物として調査が行われていたというものです。この指摘について区の認識は、事実だとするとどのような部分に影響が出るのですか。
地盤調査報告書の中低層との記載は構想の誤りで、すでに修正手続きを進めています。地盤調査については適切に実施し、設計に必要なデータは得られており、特段の影響はありません。
中低層か高層かの違いはただの記述ミスで済まされません。改めて地盤調査を行い、指示区等の設計やり直しを求めます。600名もの子どもたちが通う校舎がこのようなずさんな調査で作られてよいのですか。見解を求めます。
学校の基礎を安全に設計することは当然重要なことです。安全性を確保した上で、工学的な判断でより合理的で安全な層を杭の支持基盤としました。
多様な生き物も雨水も大切にするまちづくりを。質問者は奥田雅子、平和。善福寺川水鳥の住む水辺創出事業を総括し、今後はシンポジウムの形にとらわれず区民と方向を作り出していくことが必要と考えますが、見解は。
10年を迎えるこれまでの取り組みや成果を整理するとともに、さらに効果的な取り組みについて区民の意見を伺いながら共有できる方向性を出していきたいと思います。
区として生物多様性地域戦略を策定し、具体的な取り組みを進めていくべきと考えますが、
今年着手する環境基本計画改定作業の中で杉並区に適した在り方を検討していきたいと思います。
洪水を和らげる治水地区を善福寺川上流域に限定して導入するなど、地区を推し進めていくことが重要と考えます。なお地区とは雨をとどめて生かす考えの造語です。集中豪雨対策は治水地区に位置づけます。
総合治水対策の一環としての雨水流出抑制対策は河川流域全体で取り組むことが必要と考え、積極的に事業推進を図ります。
雨水をためて活用する意識や行動を後押しすることが区の責務と考えますが、見解は。
雨水は水害の要因となる場合もありますが、一方で大切な資源で適切に活用することが重要です。啓発活動に一層努めていきたいと思います。
持続可能な開発目標 SDGs の推進について、質問者は山本博子、公明。区が行っている青少年交流の意義、目的、成果を伺います。
互いの国や地域の文化、暮らしを理解し認め合うことが次世代を担う青少年にとって重要です。国内外の交流により相互理解の促進、豊かな人間性の育成といった目的は着実に達成しています。
青少年の友情を深める交流事業の拡充を求めます。
友情で結ばれた絆こそ分断を乗り越える基盤となり、偏見や差別をなくす楔になるとの意見に同感です。今後も次世代育成基金への賛同支援を募り、交流自治体や民間事業者と共同して子どもたちの健やかな成長を支える機会の拡充に努めます。
学校教育での SDGs の理解促進について伺います。
持続可能な社会や世界の作り手となるために必要な資質・能力を育む各学校の取り組みを今後ともしっかりと支援していきます。
SDGs の理念を取り入れ、多くの方の行動変容につながる地球温暖化対策の施策の推進を、
区民・事業者・区の3者が行うべき環境配慮行動指針を含む環境基本計画の改定の中で検討を進めます。
久我山東原公園の代替地取得は、災害発生時の情報伝達について、質問者は金子健太郎、共産。区は住民に対し断腸の思いと言ってきたにもかかわらず、答弁が二転三転し、いまだ久我山東原公園の代替地確保に至っていません。恒久的な代替地の取得に向けたこの間の経過は、
恒久的な用地が現時点では確保されていません。
昨年の11月30日の総務財政委員会で、用地確保について区に協力しないでくれと言って回っている人がどうもいるという区長発言の真意をお聞きします。
複数の情報に基づいた事実を申し上げたものです。
未だ恒久的な代替地確保ができておらず、議会への説明が果たされていない現状を区としてどう総括しているのですか。
引き続き代替地確保に向けた努力をするとともに、近隣の皆様や子どもたちが安心して利用できるよう公園機能の確保に努めていきます。
災害時には警察や消防と連携し、区が正しい情報を取捨選択して発信することが求められますが、区の見解はいかがですか。
災害対策本部で全体的な整合性や現地を確認し、情報の正確性を確保していきます。
保護者の声を一切聞かなかった公立保育園の民営化は廃止を、質問者は原田明、共産。上草保育園や杉並保育園の民営化について、区民意見募集も行わずに計画を決定したのは重大問題です。自治基本条例違反は明白です。杉並保育園は計画見直しを求めるおよそ1000筆もの陳情書名が提出されましたが、保護者の納得を得られているのですか。
2回の説明会で相当理解が深まりました。丁寧に進めていきます。
公立保育園の場合、ベテラン、中堅、新人がバランスよく配置されますが、昨年開園した民間保育園12園中、経験20年以上のベテランがいた園はたった2園でした。そんな中、ある公立保育園が民営化されて2年目、7名の保育士が退職する異常な事態が発生しました。園長の長期不在と退職、不適切な保育による辞職も含みます。区としての総括を伺います。
体調不良や転居、婚姻など様々な理由によりやむを得ません。運営体制の確保について事業者に適宜要請します。
公営住宅増設を求めるとともに、せめて家賃助成制度の創設は行うべきではありませんか。
昨年、居住支援協議会を設置しました。公営住宅などの増設や家賃補助制度の創設は考えていません。
区長・区議団の訪韓は不適切、特養整備は区内を基本とせよ。質問者は田中雄太郎、美杉。昨年冬の区長・区議団訪韓後、釜山の慰安婦像をめぐり日韓関係が悪化しました。訪韓は不適切でした。他の時期に変更できたのでは。
韓国率直側から友好都市協定締結続きの訪問を強く要請されたため、12月に実施しました。
特養整備は区内を基本とすべきです。区内遊休民有地所有者への働きかけは十分ですか。
施設の整備には土地の確保が要です。今後も地域密着型施設の公募を中心に土地所有者へ働きかけて整備を促進します。
和田中の敷地に設置する保育園は立地条件を生かしてどのような保育を行うのですか。
校庭や校舎を活用した行事への参加により生徒と園児、さらには教員や保育士も加えた交流の充実が図られると考えます。
保育園に転用した久我山東原公園の代替地は見つかったのですか。また昨年11月の議会で目処はついていない旨が初めて示されました。これまでの区の説明と反します。周辺住民に謝罪してください。
久我山東保育園北側隣接地を遊び場として利用できるように現在整備しています。引き続き用地の確保に取り組んでいきます。
高円寺小中一貫校建設、区は現場に来て住民と対話を。質問者は松尾由里、次は高円寺小中一貫校建設に対する住民の抗議行動が連日続いています。区は話し合いを継続するとしながら現場には全く来ず、責任放棄ではありませんか。
工事現場の住民対応は第一義的には工事業者が行うべきです。
抗議する住民に対して建設会社社員が自作自演で転び警察を介入させる事件が起きました。住民を陥れようとする事業者の暴走を区は止めるべきです。
工事業者は適法かつ丁寧な作業を進めています。
上井草保育園の保護者アンケートでは8割が民営化反対の結果でした。保護者選定委員が選定されない段階で一方的に委員会開催を決めたのは利用者無視、区民無視ではありませんか。
それ以上の延期は事業者選定に支障をきたすことから選定委員会を開催しました。
区は児童館の再編を継承・拡充と説明してきましたが、アンサンブル荻窪に関する裁判では分散移転と述べています。再編は分散移転ですか。
児童館の主な機能を小学校などに移転するという意味で分散移転と述べています。